受難節の日々を過ごしてきましたが、今日は主路の手術を迎えました。イエス・キリストが都エルサレムに入場されるときに、人々が主路の枝を打ち振るい、道に敷いて歓迎したということから、そう呼ばれております。そしてここから一気に、あの悲惨な十字架の場面へとなだれ込むと言っても良い状況となります。主イエスへの歓呼の声が手のひらを返すように十字架につけろとの叫びに変わってしまいます。群衆心理をうまく操った策士がいたのか、それとも人間の持つ根源的な姿が露呈してしまったのか。今日はその混乱の中に巻き込まれた一人のローマ帝国の役人の長である総督ピラトがイエス・キリストに出会い直接対話をしているところになります。ポンテオ・ピラト。この人はローマ人でありますけれども、いわゆるローマの貴族出身の由緒ある家柄ではなくて、いわゆる騎士と言われる身分の出身で、言うなれば政治の世界でのし上がってきた人であると言えます。この世の権力闘争を勝ち抜き生きてきた人です。今やシリア総督ヴィテリウスのもとでユダヤとサマリアの行政長官として10年間その地位にありました。これは決して短くありません。ピラトはユダヤ人やキリスト教徒の側からは悪評を受け取りますが、ローマの役人としては一応真面目にローマの政策を実行しようとしてきたと言えます。ユダヤ人は異邦人っていう時には自分たちのユダヤ人以外の民を異邦人と言ってどこかこう見下すようなところがあります。実はローマ人も同じでした。ローマ人はあのローマ帝国が征服した広い世界の各地にある民、自分たちローマ人とそうですねギリシャ人までは入れても、このユダヤ人などはいわば野蛮人と言われる中にくくられてしまうのです。その野蛮人はいわば迷信を信仰し、それを軽蔑もしていました。ですからそういう征服した民に向かって非常に強い高圧的な態度で臨み、またひどくその征服した民から搾取しておりました。これは当時のローマの役人のごくごく普通の一般的な姿でありました。ピラトという人もかなり残忍なことを平気でやっていたようです。彼が10年間もこの地位にとどまったということは、ローマの側から見れば彼の統治が、治めるのが良いとして実績が買われていたからだとも言えるのです。ピラトはユダヤ人のイエス・キリストに対する妬みや人間的な思いを十分察し、あるいは察知することのできる人です。今、杉越の祭りでごった返す都エルサレムでありますが、密かに ナザレのイエスと言われている人物を抹殺する企てが進行していました。その首謀者たちは、祭司長や長老、律法学者、ファリサイ派の人々など、実質的な権力者たちであったのです。主イエスの言葉は、この権力者たちにとって許しがたい、放置できないものとなってきています。多くの群衆がこの男を取り巻いており、歓呼の声を上げてエルサレムに迎えられるなど、もしもさらに民衆がこの男の側についてしまったならば、危険であると考えられたのでしょう。主イエスに対する殺意が具体化し、この地上から抹殺しようとするわけですが、群衆の怒りと憎しみを自分たちに向けないためにも、イエスという男を処刑するのに、異邦人としてユダヤ人から軽蔑され、強圧的な政策で疎まれていたローマ総督ピラトを利用しようとしたわけです。そのような企てなど、ピラトにとってはとっくに見抜いていたことと思います。いわば政治の世界で人の足を引っ張ったり出し抜いたりしていく、そういうこの闘争での百戦錬磨、散々そこでやってきている人ですから、ユダヤ人の権力者たちがこのナザレのイエスという男に対して抱いている企てなど、すぐに見抜いていたでありましょう。実際にこの問題の男に会って話を聞いてみても、ローマ帝国に謀反を起こし、世の中を乱す罪など、どこにも見出せないからです。そこで、このナザレのイエスという男を釈放しようと、祭りの時に行っていた特赦、特別な許しを持ち出すことまでしているのですが、ユダヤ人の権力者たちの方がここでは一枚上手でありました。この世界のトップである絶対権力者であったローマの皇帝への反逆罪として、正式にユダヤの議会が訴え出たものを勝手に釈放するというのは、ローマ皇帝への信頼を欠く行為だ。そう言われてピラトは、最終的にこの政治的な圧力に屈していってしまいました。マタイによる福音書を見てみると、ピラトの妻が夢にうなされ、夫ピラトにどうかあの人に関わってくれない、関わらないでくださいと、頼み込む場面まで出てまいります。しかし彼は、できることといえば、皆の前で手を洗ってみせて、そして、自分にはこの処刑に関して責任はないんだという、いわゆるパフォーマンスをすることだけでありました。結局、ローマの役人の長として、ピラトの名のもとに、イエス・キリストは十字架にかけられて処刑されていきました。以来2000年にわたって、毎週毎週世界中でポンテオピラトのもとに十字架につけられ、ポンテオピラトのもとに十字架につけられと言われ続けてしまうことになったわけです。ピラトもまさか自分の名前がそのような形で2000年間呼ばれ続けることになろうとは思ってもみなかったでありましょう。さて、ピラトは主イエスと直接対話をする中で、主イエスに何の罪もないことを見抜くと同時に、何かを持っている人物であることにも気づいているようです。ローマのを反逆して、自らをユダヤ人の王だと自称している。それがイエス・キリストの公式な罪状でした。ですからピラトは言うんです。お前は本当に王なのか？あるいは本当にそう自称しているのか？ これに対して主イエスは、私の国についてピラトに話しています。私の国はこの世には属していない。そう言いながらも、私の国ということですから、王であることそのものを否定してはいないわけです。ですからピラトは、それではやはり王なのかと念を押そうとして聞くと、私が王だとはあなたが言っていることだ。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。そう答えられています。まるで煙に巻くような答えです。王と言ってるのはあなただ。というのは、私の国とあなたピラトの国とは全く次元が違うということでありましょう。あなたがこの地上の国、王国は権力闘争に勝ち抜いた者が支配するものであって、あなた方のこの地上の国は人の欲と自己中心的な主義主張によって建てられていくものだ。しかし、主イエスの国、王国は違う。イエス・キリストの王国は真理によって建てられる王国だと言われているのに等しいと言えます。そこでピラトは、ではその真理とは何か、究極の根源的な問いに向き合うことになりました。真理とは何か、まさにそのためにイエスは来られた。真理について証しをするために来られたという。私たちは主イエスを見つめ、主イエスを追いかけていくと、証しされている真理を見出していく。福音書をずっと見てまいりますと、例えば多くの病人や痛める人々を癒す奇跡の技を行っていかれたり、世の権力者や権威を身に帯びている人たちとは違う権威ある言葉を持って教えたりもしておられるが、それらはその後の十字架を皆指さしている印であったわけです。イエス・キリストが真理について明かしされるというその御業は、もちろん教えとられる教えそのものも真理を含んで真理そのものであると言えるのですけれども、しかしそれらがすべてある一点にこう集約されていく、結集していく、あれ帰結する、どう言ってよいでしょうか。それがあのゴルゴダの十字架であったわけです。あのむごたらしい十字架のどこに真理があるのと言えるのか。罪なき者が不法にも殺されていく主の十字架のどこに真理があると言えるのか。ゴルゴダの十字架ほど真理から一番遠いとさえ言えるのではないだろうか。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。そう言われる主イエスは、ヨハネによる福音書には実はないんですけれども、ゲッセマネの園で祈られている。父よ、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってくださいと。クリスマスに会話桶に寝かせられて生まれてきたあのイエス・キリストは、人として生まれてきたその目的は、十字架という杯を飲むためであった。イエス・キリストが証しをする真理とは、やはり十字架に表されていく。十字架の意味を知るということは、真理を知ることとなるでしょう。あの十字架は無残な敗北の出来事なのか。福音書記者ヨハネは栄光と言います。 むごたらしい十字架に栄光を見る。もう少し前になりましたけど、パッションというこの十字架の場面を映画化したものがありました。非常に忠実に描き出そうとしているその映像には、実はあまりにも血生臭くむごたらしい情景が現れてきております。繊細な方々はまともにその映像を直視することができないような思いを抱くものであったと思います。むごたらしい、本当にむごたらしいその十字架に栄光を見る。それは真理の輝きだと言ってもいい。そしてそれは神の義を貫き通しつつ、同時に罪深い人間を許し生かそうとする神の愛の出来事であった。真理とは何か。その答えは神の義と神の愛、そう言えるのではないでしょうか。罪ある者の罪がうやむやにされて良しとされることの断じてない、義が義として徹底して貫かれる、裁きがなされる。しかし神の御子の命の代償を払ってまで許そうとする神の愛、まさに真理は、この義とこの愛が十字架において具体化し表されている。そのことを主はピラトに告げていると言えるでしょう。今日与えられた詩篇64篇の言葉の中に、見業に目覚めるでしょうとあります。その前には、巧妙に悪をはかどる者どもが、無垢な人を獲物にして襲いかかる。自分たちの悪事はバレることはないのだと誇っている。しかし、神はその悪を決して見過ごしにはされない。神は必ずその悪を裁かれるのだ。その神の裁きがなされるときに人々は頭を振って、そしてあざける。俺たちは平気だ。自分たちの悪は決してバレたり、裁かれるようなことなんかないんだと嘘吹いていた者たちが神の裁きにあっていく。そこに神の御業にが行われ、それに目覚める者たちがあると言われている。悪を裁く神の裁きが行われる。その時悪を働いた者どもが受けるべきあざけりがある。十字架にかけられた主イエスを見上げて、人々は頭を振ってあざけった。まさか、まさかそこにこの詩篇の言葉が成就していようなどとは思わずに、神の裁きを身代わりになって、一身に受けていく主イエス。神の怒りの杯を飲み干していく主イエス。そこに神の驚くべき働き、神の驚くべき御業があるとは。その御業に目覚めるときに、貫徹される神の義と、このような自分を許し生かそうとする神の愛とを知るようにされる。その神と義と愛に表される真理に従って生きる者、真理に属する者は主の声を聞くと今日の最後のところで言われている。この十字架の意味に気づかされ、目を開かれて、その御業に目覚めた者は主の声を聞く。私たちはイエス・キリストの十字架を信じておしまいではない。復活を信じているんです。復活を信ずるとは、今生きてなおその声を聞くことができるということです。それは何度でも罪の許しを告げ、愚かさゆえに傷つき痛む者を慰め、 私どもの存在の尊さを告げてくる復活の主の声であります。その声こそ、真理に基づく力を私たちに与えます。この主の声を、今日も共に聞き、そして、おのおのの持ち場に向かって、立ち上がっていきたいと願うのであります。